はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日番組の前にちょこっと見たらね、 BBC がロシア国防省の発表としてね、自分たちの爆撃でバグダディが死んだかもしれないと、はい、これ5月28日らしいんですけども、もしそうだったらちょっと情勢がね大きく変化するなというふうに思いましたね、はい、IS が占めていた領土を一体どこが取るのかというのが非常に今中東では大きな関心になっていて、シリアとかイラクをね仕切っていた国境というのはフランスとイギリスのね外交官が決めた国境なんですよ、はい、サイクスピコ協定って言うんですけれども、クルド人が一番割り食って国がないんですよね。ラッカとかモスル、そこら辺で一番活躍しているのはクルド人の軍隊で、どうもクルド人がですね国を樹立するんではないかとこう言われているんですね。トルコにもクルド人いっぱいいてですね、IS が消滅したとしてもカタールのね問題もありますし、中東は相当ガタガタするのかなと。もし本当にバグダディが死んだとしたらですね、非常に大きなニュースだなというふうに思いますよね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。銀行や信用金庫などの預金残高が今年3月末時点で過去最高の1053兆円に達しました。日銀のマイナス金利政策で金利はほぼゼロにもかかわらず、中高年が退職金や年金を預け続けています。
まあこれはですね、いろいろな要因がありますよね。で、僕は前からこの番組で言ってるんですけれども、デフレの時代はねキャッシュに利回りがあるじゃないですか。つまりデフレってことは、例えば今年90円で買えたものが来年は80円で買えるかもしれないっていうことですよね。それとキャッシュ持ってるとその分だけキャッシュの価値が上がるわけなので、デフレの時代または低インフレの時代にはキャッシュ持ってた方がいいというのもあるし、まあ先行き不安だというのもあるし、預け先がないっていうねそれもありますよね。まあ株はどうなんだろうと思ってる人は結構日本人の中に多いので、まあその一方でね株は上がったりしてるわけですけれども、だからちょっと行き場を失っちゃってるなという感じがしますよね。
イタリアボローニャで開かれた G7 環境相会合は、アメリカを除く6カ国が地球温暖化防止の国際的な枠組みパリ協定の履行を推進すると明記した共同声明を採択しました。アメリカについては注意書きで二酸化炭素の排出削減に取り組むと記しています。
アメリカが注意書きにね名前が初めて出てくるったら、僕は国際文書いろいろ読みましたけど初めてですね。まあその分だけ世界のムーブメントの中心からはいなくなってですね、トランプ大統領は国の中では俺は頑張ってるって宣伝したいのかもしれないけども、国際的にはもう全然地位が低くなっちゃってきてるということだと思いますね。プルイット長官もね、環境問題担当の長官もですね、会議の途中でとっとと帰っちゃったらしいですよね。だから私はやっぱりアメリカにとって損なんじゃないかなと。でアメリカ国民もですね、やっぱりパリ協定に残留すべきだという人が6割ぐらいいるとこう言われてます。身内でもね、イバンカさんとかクシナさんがパリ協定残留を強く推したらしいんですけれども、いや俺は選挙公約守ってるって言いたいんでしょうね。戦略的にもちょっとトランプさんは間違ってんじゃないかなというふうに思いますよね。
ECB ヨーロッパ中央銀行は中国の通貨人民元を初めて外貨準備に組み入れたと発表しました。5億ユーロ相当分をアメリカドルから人民元に切り替えました。
まあほんのちょっと人民元を入れたという段階ですよね。 貿易関係が進化する中で当然の動きかなというふうに思う一方で、アメリカドルから人民元に切り替えたっていうのはですね、やっぱり今アメリカが取ってるようなスタンスの中ではアメリカのドルの比重をですね高いままにしておけないと世界における存在感がやっぱり落ちていくわけだから、その分どっか入れようと思ったらやっぱり中国しかないということなんだろうと思います。これはほんの少しのドルの基軸通貨の地位からの下落なんですけれども、アメリカにとっては良くないことが進行しつつあるというふうに思いますよね。
ロシアのプーチン政権が国内で広がる反政府デモへの対応に苦慮しています。今月12日には野党指導者の呼びかけに応じて数万人が参加した反政府腐敗デモがモスクワを含めた全土の主要都市で発生し、1500人以上が拘束されました。
これ昨日だったかな、プーチン大統領がね、恒例の2時間だか3時間だか喋りっぱなし、テレビにね出っぱなしで、国民からどんな質問でもいいから投げてくれっつってね、まあ日本の国会議員の国会答弁聞いてたら紙しか見て言ってないのでそういう意味ではすごい人だなと思うんだけど、反政府デモについて聞かれたのに対してプーチンさんこう言ってましたね。違法ではないものが多いが、社会のね不安感を増幅させるものもあるみたいな、ちょっと煮え切れない態度をとっていて、やっぱり全部力で押さえつけようとするとね、これ反発が出てくるということで、私はロシアの人たちと話をして、やっぱり一番不満なのはやっぱり汚職ですよね。もうとにかくね、ロシアは本当に汚職が多い。ソチの東京オリンピックでもね、相当なお金がね賄賂として流れてたと言われているわけで、経済成長に対する不満ももちろんあるんですけども、ガバナンスに対するね不満が非常に強いんだと思います、ロシアの人たちの間ではね。
ライドシェア最大手アメリカのウーバーテクノロジーズは、トラビス・カラニック最高経営責任者の権限縮小を含む組織文化改善案を公表しました。セクハラの隠蔽など不祥事が明らかになり、組織体質の見直しを始めています。
ネットでね急成長して、でもその分せいぜい100人ぐらいでね面白がってやってて、企業ガバナンスもいい加減だったのがですね、突然大きくなって株価も上がってね、急成長するってことはどういうことかというと、よくわからない人、過去に何していた人なのか、どういう考え方の人なのかがわからない人が入ってくるっていうことなので、やっぱりドーンと変わりますよね、カルチャーみたいなものがね。小さいうちはお互いに顔しててやってるうちはいいけども、ある中小企業のおじさんはね、100人までが限界だ言ってましたね。従業員100人過ぎるともうガバナンスが違ってくるんだと言ってましたけども、ウーバーもですね同じような問題に直面していると。でもちょっと最近ねひどすぎましたよね、この会社はね。まあ日本にはあまり来てないので、日本人はあまり被害を被ってないんですけれども、各国でいろいろな問題を起こしてますからね。
中国の反腐敗運動が、これまで聖域と見られてきた江二代と呼ばれる建国に功績があった幹部の私邸の周辺にまで及び始めています。妻が杜小平氏の孫娘である中国保険大手経営トップの身柄拘束が明らかになり、習近平国家主席の盟友王岐山党中央規律検査委員会書記が支持しているとみられます。
まあ、中国はご存知の通りね、秋に人事異動を控えていて、党の長老たちの間では習近平国家主席のやり方に対してですね結構不満がある。その不満を外部的に抑え込むために、その人たちとつながっていると言われている健康に功績があった幹部の指定と深いつながりがあると言われている中国保険大手経営トップのね拘束、まあ、逮捕までまだ行ってないらしいんですけれども、拘束にまで発展したと。中国ってのはね、いろいろ口実を使ってね権力闘争してきますから、それが一つの原因ではないかなというふうに見られていて、ということはですね、習近平さんは完璧にもう固めたみたいにね言われてるけど、実はそうじゃないってことはこれでわかりますよね。
アメリカワシントン郊外で共和党幹部のスティーブ・スカリス下院議員が銃撃を受け負傷しました。容疑者は60代の白人の男で、警官に射殺されました。動機は不明です。
この容疑者がね SNS なんかに投稿しているのを見ると、まあ、熱烈なサンダース民主党上院議員の支持者だと。でトランプ大統領に対しては非常に強い敵意を持っていると。まあでも敵意持ってたってね、こういう乱暴な事件を起こすところまでは今までのアメリカってのはいかなかったと思うんだけど、やっぱりそれは議論のあるところなんですけど、やっぱりトランプ大統領の登場がねアメリカ国民の間で敵対意識を高めてしまったという側面も否定できないというふうに思うんですよね。 社会の雰囲気としてお互いを憎しみ合うようなね、トランプ大統領のツイッター見ててもものすごい褒める人とものすごいけなす人がね、中間がいないわけじゃないですか。あれもどうかなとね、やっぱり国内のお互いに対する敵意というのをね、煽っているんじゃないかなと。まあもちろん犯罪を起こした人が一番悪いに決まってるわけなんですけれども、今のままでアメリカいいのかなと、トランプ大統領のねスタンスも含めてね、そういうふうに思いますよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、3ヶ月ぶりの利上げを決定しました。合わせて量的金融緩和で膨らんだ保有資産の圧縮に年内に着手する予定だと正式に表明しました。
これはまあ今週のマーケットと合わせて取り上げたいと思います。
犯罪を計画段階で処罰する共謀罪の構成要件を改め、テロ等準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法が参議院本会議で自民公明両党などの強行採決により可決成立しました。
まあこの問題とですね、次の賭け問題については、これは後で取り上げます。
文部科学省は学校法人賭け学園が獣医学部新設を計画している国家戦略特区をめぐる文書の多くが省内に存在していたとする追加調査の結果を明らかにしました。民進党などが指摘した19の文書のうち、官邸の最高レベルが言っていることと書かれたものなど14の文書と同じ内容の文書が確認できたとしています。今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは FRB は追加の利上げを決定しました。
利上げそのものはね、予想されたことで別に驚きも何もしないし、ただまあ重要なことは短期金利の政策誘導目標がですね 1.0 ないし 1.25 になったということですよね。でスタートが0ないし 0.25 だったので、4回引き上げられて 1% の大台に乗ってきたと。まあ印象としてはやっと金利らしい金利になってきたなと。まあ私の考えがちょっと古いのかもしれないですけどね。それでアメリカの長期金利が今 2.2 ぐらいじゃないですか。そうすると 1.25 と 2.2 を考えるとね、長短金利の差が 1% を切ったのかというのね、印象もしますよね。で、重要なのは短期金利を上げたけれども、長期金利はむしろ下がったというところがポイントですよね。FOMC のあった日の午前中に物価統計が出てね、それが弱かったもんだからドスンと金利が下がっていたと、スタート台が下がっていたということがあってもですね、やっぱり金利上げても上げても長期金利がなかなか上がらないという状況が続いていて、まあ実はそれは世界的な現象なんですよね。先進国においては、はい、まあ日本もそうじゃないですか。雇用統計ものすごくいいのに、労働賃金が上がらない、インフレ率が高まらない。今日ね、黒田さんが日銀金融政策決定会合の後に記者会見してて、いや、人々のデフレマインドを払拭するのは大変時間がかかりますって、それでかかりすぎでしょう、ということなんですけどね。本来を追い払おうとしたらですよ。で、私が一番今週考えたのはですね、やっぱり世界的に中央銀行がこれだけやってもね、金利が上がらないのは、やっぱりそれなりきの理由があるからだというふうに思いますね。
はい、
戦後の世界において、物価がものすごく上がった時っていうのは2回あってですね、第一次石油ショックの時ですね。1973年かな。で、もう一回が1979年の第二次石油ショック。これいずれもですね、エネルギー価格がボコンと上がった時です。オペックがいろいろなんですね。価格を引き上げ操作をして。で、今考えてみると、100ドルを超えていた石油価格がですね、45ドル割ったとか言ってね、
そうですね、
ニュースになるほどなので、まあエネルギー面からは激しい物価上昇が起きないと。じゃあ激しくない物価上昇は何が起きるかというと、労働賃金の上昇とか生産コストのアップで企業が値段を上げていくというプロセスにあるわけですけれども、今の世界を見るとね、アメリカだけじゃなくて日本もそうなんですけれども、 やっぱり労働賃金がなかなか上がらない、
はい、
という状況がありますよね。それでやっぱり技術革新とかいろいろあって、あと市場経済のレンジ到達範囲がですねすごく広くなって、東西冷戦ももうないわけだから、企業は行きたいところに工場を作れると、ミャンマーでも行けるしバングラデシュにも行けると、そうすると安い賃金の労働者がそこにいて、それで物を作れるという環境があってですね、考えてみればね、70年代80年代にはユニクロはなかったので、日本人はすごく高いね洋服を買ってた、ね、ということがあるわけですよね。そういうことを考えていくと、一番あり得るのは失業率が低いんだから、それをもとに労働賃金が上がって企業が製品価格を引き上げなきゃいけないっていうところもあるんだけど、でも労働賃金ってやっぱりよく考えると結構いろいろな脅威にさらされてますよね。海外には安い労働者がいる、技術革新がある、でリーマンブラザーズのショック考えてみるとね、ああいうショックがまた来たら自分は今後どうなるだろうって考えてる人が多いわけだから、それほど自分は今しっかりした仕事してるって言っても、労働賃金の引き上げにですねあんまり乗り気じゃない人たちもいるということで、やっぱり今週考えたのはアメリカだけじゃないなと、世界的に低インフレは定着しつつあるのかなと。だからそうなってくると、いくらお金出してもですねそのお金が物を買うというところに行かない。だってやっぱり物は待ってれば安くなるかもしれない。で僕がこういうことを言うと、黒田さんからね、お前みたいなやつがそういうことを言うからあのデフレ懸念はね
、はい、
なくならないやって言われるかもしれない。でもそれはね違うでしょう。やっぱり事実そうなわけだから、今週日本とアメリカで金融政策決定会合があったんだけれども、中央銀行は努力しているのはわかるけれども、しかも強気論を煽ってね、物価が上がるんだとマーケットに納得させたいのはわかるけど、でもやっぱりマーケットと中央銀行の考え方には齟齬が生じてきて、まあ一部ではね、FRB は日銀に似てきたと。で、いつか物価は上がる、いつか物価は上がるって言い続けて、ちっとも上がらないというね。その通りですよね。黒田さんもそう言ってきたし、でも日本の物価統計のどこ見たって2とかね、そういう物価上昇率になりそうもない。アメリカもその傾向がありますよね。もちろんアメリカの方が上がるかもしれないっていう期待があるから、中央銀行が利上げをしているということがあるんだと思います。そういうバックグラウンドがあってですね、まあどうせ金利あまり上がらないんじゃないのっていう見方があるので、じゃあ何変えるかってみんな考えた結果、やっぱり株にお金がいっているというのが正しいんだと思います。株がいいのはですね、債券と同じように流動性があるということですね、特に大きな会社の株は。だから今週ずっと僕は興味深く見てたんだけど、利上げがあったじゃないですか。で、本来だったらね、金利の上昇というのは株価にとって競争相手の増加を意味します。なぜだったら短期金利が上がれば長期金利が上がって、長期金利が例えば3とか4になったらね、それは株の利回りよりいいから債券買いたいという人が言ってお金が債券市場に行く。でも今だとですね、利上げすれば利上げするほど長期金利下がるわけだから、長期金利買いたいという人はなかなか出てこないですよね。
そうですね。
だからそうすると株にお金が行きやすい環境になってくる。まあもちろん先週の金曜日とか今週の月火みたいにね、上がりすぎた株はドスンと一回は落ちるっていうところもあるんだけど、まあそういう展開なのかなと。言えることはね、失業率がアメリカでも日本でも、またヨーロッパでもね、じりじり下がってきてるというのは、世界の経済活動が強いってことです。つまり AI とかロボットとかいろいろ労働者にとって将来脅威になるかもしれない生産手段がね、使われるようになっても、やっぱり企業は人を雇って生産量をね、増やさなきゃいけないっていう状況になってきてるわけですよね。でそうすると世界経済はそこそこいい、はい、昔ほど高くはないですよ、そこそこいい、金利も低い、それで長期金利もそれほど上がりそうもない、
はい、
ってなったら、まあ要するにアメリカでいうところのゴールディロックスエコノミーになるわけで、つまり暑すぎもせず寒すぎもせずっていう経済になるわけで、その影響が今週のマーケットにも出てるなと。まあもちろん今これを喋ってる段階でね、アメリカの株価どうなってるかわからないんですけども、はい、でもナスダックがボコッと下がってもですね、2日ぐらいで1回止まったし、その分はダウにねお金が行ったりしているわけなので、まあそういう意味では今のような環境がしばらく続くのかなと。まあ FOMC について言うとね、今回 0.25% 上げたんですけれども、次はどうかなっていうところですよね。まあ9月って一般的には言われてんだけど、私は早くても12月かなというふうに思っていて、先物マーケットの、つまり FF 金利の先物もそういう示唆になってます。で、問題は、フェアリースーンとね、イエレンさんが言った、 4.5 兆ドルのね、資産圧縮をいつ始めるのかなというのがポイントになりますよね。そうすると可能性として一部で見られているように9月からね、資産圧縮を始めるとすると、そのインパクトを見るために利上げを置いて、まあそれ数ヶ月やってみて、12月に利上げできるかどうかっていう判断になるのかなというふうに思うんですよね。で、まあもちろん FOMC の意図に対してはいろいろな見方があって、今日の東京市場なんかはね、111円台にドル円相場が上がってきたりしてますけれども、まだまだアメリカの長期金利がね、上がるっていう確証がないとね、やっぱり115とかね、買えないですよね、そこまではね、ドルはね。だからまあそういう展開になっていくのかな。だからポイントは物価統計が今後どうなるかっていうのと、やっぱり雇用統計なんか見てると過去3ヶ月で12万5千ぐらいまでね、雇用ペースも落ちてきているので、これがどうなるかということで、それが来週からのですね、ポイントになるんじゃないかなというふうに思いますよね。
そして、学校法人加計学園の問題ですけれども、文部科学省に当初ないと言っていた文書が見つかりました。
まあね、その問題も含めて、共謀罪のね、構成要件を改めて、テロ等準備罪を新設する問題なんかをね、全体的に見て、まあ短く申し上げるとですね、ちょっとひどいなというふうに思いますよね。ね、やっぱり中間報告でね、そのまま本会議に上程して、通しちゃったっていうのはね、民進党に落ち度があったにしても、ちょっとひどいやり方だし、はい、安倍さんはね、いや、これは自分の任期中にやりたいと思ってるのかもしれないけども、やっぱり手順を踏まないとね、はい、安倍政権もいろいろいいことはやっているかもしれないが、解釈会見とかね、中間報告によるテロ等準備罪の新設とかはですね、はい、やっぱりひどいなと思うし、やっぱり加計学園をめぐるね、文科省のスタンス変更、はい、これはみっともないの一言につきますよね。
そうですね。
だから私はね、そこの問題も含めて、安倍政権第2期がスタートした時にね、第1期での失敗があるので、おごらずというのはね、自民党の固い決意だったように思うんだけども、それがガタガタと崩れてきてね、はい、昔の権力は云々っていうね、あれに近づいてきちゃったっていうのは非常に残念だし、この二つの問題について怒ってる国民の方いっぱい多いと思うんだけど、はい、もうとにかく政治は相対論なので、こっちがダメだったらこっちって選ぶところがないとどうしようもないわけじゃないですか。
なんか消去法の指示みたいな形ですよね。
いやだからそういうとね、今日もちょっと国会の質疑聞いてたんだけども、はい、集中審議っていう割には随分とっちらかった審議だなというふうに思ってね、ある人は福島の復興の問題を取り上げて、ある人は加計学園をねやってと、それで答弁もね、もう見飽きたようにね、原稿を見ながらこう喋ってるっていうのはね、こんな人たちしか日本の政治をやる人はいないのかというふうに思ったりもしましたけどね、はい、各国ともね、いろいろありますよ。それはイギリスもそうだし、アメリカもそうだし、フランスだっていろいろあるし、でもちょっと劣化しちゃったなというのがね、あって、まあそういう中で我々は日々暮らしてるわけですけれども、はい、何らかの形でね、政治をもっと理が通った、
はい、
知的なものにするね、必要があって、もうヤジなんか聞いてるとね、なんだここはどこだと思うんだけど。
子供に聞かせたくないと思いますね。
もうやめてほしいなというふうに思って、まあ嘆いててもしょうがないので、はい、一つ一つの選挙でいい人を選んでいくというのがね、我々の仕事かなというふうに思いますよね。
はい、今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
ワナクライの騒動以来ですね、俺はもう最近 Windows 使ってないけど、 Mac も大丈夫かな、 Mac も危ないじゃないかな、
心配になりましたか。
心配になって入れてみました。つまり Windows にもね、 Mac にも使える、 iPhone にも使えるアンタイバイルスソフトがですね、ウェブルートって言ったかな、それをアップルのストアでダウンロードして、はい、それを Mac の PC2 台とスマホ1台にこう入れてみました。まあ入れて最初にウイルスチェックするじゃないですか、はい、そしたら両方のね PC に脅威が4つ見つかりましたって出てきて、どの程度の脅威か知りませんよ、
はい、
それがたまりたまって悪さをするようなウイルスになるのかもしれないんですけど、 で、まあ、4つも見つかった、よかったよかったと思うね。思って、はい、まあでも、それを入れたので、1年間はずっと見回りしてくれると。ただね、ちょっと遅くなります。
あ、軌道がね。
それはしょうがないので。は
い、
でも、まあ、安心しちゃいけないなと思うのは、メーカーのバージョンアップ、
はい、
ウイルス対策のバージョンアップとかがあったら必ず入れるっていうことも含めてですね、はい、まあ、しばらくちょっと様子見ようかなと。でも、まあ、iOS とね、MacOS で非常に大きなウイルス問題が発生したというのはまだ起きてないんですけども、まあ、私は皆さん先行的に Mac にも入れましたということをですね、報告しておきます。まあ、ちょっと遅くなるんだけど、それぐらいはコストとしてしょうがないかなというふうに思いますよね。
はい、今週のここを見てきた、これを見てきたは Mac のウイルス対策でした。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は、非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
ロンドンのね、高層住宅火災っていうのはね、はい、本当にびっくりしましたよね。あんな一棟燃えるような絵は見たことないなと、はい、でまだ調査が進行中なんですけれども、どうも外壁のね、断熱材に可燃物が使われていたとね。
ああ、燃えやすかった。
それ断熱なってないじゃんと、加熱じゃんと思う、僕は思いましたよね。
そうですね。
それはひどいなと思ってね、あれロンドンでもどちらかというと貧しい人たちがね住むところで、どうも住民の人たちはですね、危ない危ないってずっともう数ヶ月前から言ってたらしいんですよね。対策が講じられずに、まあ最近ロンドンいろいろあるじゃないですか、テロもあるしね、だからそういう意味ではちょっとロンドンの人たちショック大きいんじゃないかなというふうに思っているし、でスプリンクラーもね稼働しなかったって。スプリンクラーありますよね今、はい、日本なんかマンションほとんどね全部スプリンクラーついている。
でちゃんと大きなビルとかだと点検してますもんね。 あと各家庭とかも、
いやもう1年に1回うるさいように来ますよ、
ね、
マンションの火災って僕はあちこちで見てますけど、やっぱり1棟燃えて終わりなんですよ日本はね。ああいう風にあるごと火災っていうのはですね、信じられないなと思って、調査がねこれからどう進むか分からないんですけども、今17人死亡というのがなってるんですけども、どうもファミリー単位でね見つかってない人がいると。 BBC 聞いてたら、死者が三桁にならないことを祈るみたいなね、大変なことだなというふうに思いますよね。まあ日本ではああいう事故が起こらないことを祈りたいと思います。世界でも起こっちゃいけないんですけどね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。